ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会のラジオ部会、竹山です。例年は梅雨が終わりますとすごく暑い日が続くことになりますけれども、今年は晴れたり曇ったり、非常に遠の大気の状況がおかしなことになっておりまして、日本でも雨がすごく多い日が続いております。お隣の北朝鮮の方では、その反対に雨がすごく先月は5月は少なくて、また干ばつの危機が迫っている、そういう報道も聞こえてまいります。雨といいますとですね、海から水蒸気が蒸発しまして雲になり、そして山に向かって、山の頂で北風に冷やされて、そして山に落として、それが川になって里に流れてくるということで、雨はすごくその山に関わりがあるものでございます。そういう山について今日これから今月はですね、山を守るというテーマで皆様方にお話をお聞きします。30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今日のゲストは京都府立林業大学校教授の上萩博さんです。上萩先生こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
今日は学校のことや上萩先生個人のことにつきましてお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、どうも。
先だってその林業大学校には私もお邪魔をさせていただきまして、京都駅の方から電車でガタンガタンガタンガタンと山道を和知という駅まで流れていきまして、で和知の駅に初めて到着したんですけど、非常にこう雰囲気のいい駅でございまして、でその風景明媚なといいますか、その街の中に新しくできた林業大学校、その学校について少しご説明いただけますでしょうか。
はい、京都府立林業大学校はこの4月に開校したばかりです。京丹波城は今も言われましたように、周りが山ばっかりといいますか、はい、83%、 8割以上が山というところ で、そういった山どころのところに、京丹波城からですね、いろいろラブコールもいただきまして、で、設立されたということです。
ちょうど4月に開校されて、間もない時期ですので、非常にお忙しいことでございますね。
そうですね、教授陣他にも何人かいますけれども、毎日、どうしてどのようにして学生たちに、いい授業をできるかということで、いろいろ考えながらさせてもらっているところです。
夜も遅い時間までされて、朝もすごく早い時間から出勤されているというようなことをお聞きしています。
そうですね、私は実は大津に住んでいるものですから、本当は省エネのために電車で通うべきかもしれないんですけれども、車で約1時間半ほど、かかりますけれども、通っております。はい、現在林業大学校には1年生だけですけれども21名の生徒が学生がおりまして、はい、18歳高校を卒業してからですね、すぐのものから、一番年長者は54歳の方まで、
そんな方もいらっしゃるんですね。
はい、幅広い年齢層の方に来ていただいています。で女性は、ただお一人だけなんですけど、はい、これからまた林業の分野でも女性が活躍していく場があると思いますので、来年度、ぜひ女性の方にも来てもらいたいなというふうには思っております。
実際にその来られている方々の顔ぶれといいますか、本当にその高校を卒業した方もいらっしゃいますでしょうし、あるいはその仕事を行って過ごした後で、来られた方もいらっしゃるのかなと思いますので、それちょっと特徴的な方がいらっしゃったらお話しいただけると。
そうですね、 高校新卒者が9名、それから、まあ、大学卒が9名ということになってます。で、面白いのは26歳っていう年齢の方が6人あるんですね。大学を卒業して、まあ、少し仕事について、それからという方なのかなと思ってるんですけども、まあ、皆さんなかなかやる気を持って今授業に臨んでくれています。で、あと林業大学校にはですね、森林林業 の, まあ、専門家を養成します林業専攻のコースと、はい、もう少し NPO とかですね、そういったところでも、うん、活躍できるようにという森林工業人材を養成するコースと2つコースがあるんですけれども、まあ、そういった点が非常に他のところとは違って、まあ、西日本唯一で、まあ、こういった面では、まあ、日本唯一というような特徴のある、大学校になっています。
東日本では長野県にあったんでしたっけ？
長野県、それから、岐阜県か群馬県ですかね。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあ比較的東の方がそういった林業大学校は、まあ、先進地ということなんですね。
そうですね、うん、林業大学校としては西日本では本当に初めてになります、うん、はい。
まあ、京都府が相当力を入れて、設立されたということも聞いてますしね。
はい、はい、まあ、京都府実はまあ、京都市内に住んでますとなかなかそうは思えないんですけれども、うん、4分の3 74% が森林です、うん、まあ、京都市も同じように 74%、うん、4分の3が森林ということで、うん、非常に山が多いんですね、うん、実は、うん、まあ、そういった山をこれからどうしていくのかと、まあ、いうようなことを考えていく中で、やはりその山を守っていくには、うん、その人材がしっかり育っていく、育てていかなければいけないと、うん、まあ、いうことで、まあ、設立をされています、
うん、先ほどおっしゃったその2つのコースのそれぞれ、一方は、なんて言いますか、2年間という修学年限でやられて、はい、他方は、まあ、ショートプログラムみたいなことをやられるということで聞いています。
今言いました2つのコースは森林林業科の方で、うん、2年間のコースなんです、うんうん、でその他に、まあ、研修科というのが実はありまして、はいはい、でそちらの方は1日だけの、まあ、森と木の文化コースといったですね、うん、1日だけのコースがあったり、うん、それから、まあ、短期集中型で、うん、林業に就業しようとする方を対象にした、うん、研修コースといったものもあります、うんうん。
まあ、我々その建築士であったりですね、一般の市民の方も参加できるようなそういう市民講座的なことも開催されているって聞いてます、
はい、研修館の方でそういったものをやってまして、はい、今言いましたように、森と木の文化コースといったものがありますし、うん、それからあと、森林ボランティアなんかで、まあ、いろいろやっておられる方、まあ、そういった方の対象にしたり、するものや、今情に、鹿やイノシシなんかの、うん、まあ、被害で悩んでおられる方がたくさんおられますので、うん、まあ、そういったものに対応するようなコースも、研修科の中にはあります、う
ん、なるほど。でプログラムを拝見しますとすごくこの学んでいただく範囲が広くってですね、まあ、国土計画みたいなところから、まあ、本当にこの割り箸の使い方みたいなところまでありますですね。
そうですね、まあ、森林を対象にするということになりますと本当に幅広いことが必要になってきまして、で、例えばですね、木を切り出そうとしますと、まあ、木を切る技術がもちろんあります、うん、それから今は、その木をどうやって出すかということになると道を作るということも必要になりますし、うん、またその道を作っても、手で出してたのでは非常に今コストがかかりますので、うん、大きな機械を使って出すというようなことがあります、うん、そういった技術を身につける必要がありますし、うんうん、それからそれは切り出す技術ですけども、やっぱり育てる技術というのももちろん必要になります、うん、だからそうなりますと、ただ杉ヒノキのことだけを知っていたらいいんではなくて、うん、他のいろんな木のことも知る必要がありますし、うん、まあ、生態って言ってますけども、森林のがどういったものかというところらへんまで、うん、そういったことももちろん知る必要があると。なるほど、はい、
ちょうどその学校にお邪魔したときに学生のサロンがありまして、サロンの中にはいろんな木 の, サンプルがあったりですとか、うん、昆虫の標本があったり、そういう目で見てこう森を感じられるようなそういう仕掛けといいますかね、学生さんにとってもすごくいいし、 まあ、我々見学した者にとってもすごく山を感じられてよかったと思います。
ありがとうございます。そういう面では本当に先ほども言いましたけど8割以上が山の町の地にあるというのは非常にメリットがあるのかなと思っております。
では上張先生のですね、学校の教授に至るまでのなんというかこうこれまでの、お仕事、それから今現在考えてらっしゃるようなその個人的な思いも少しお聞かせ願いたいと思いますので、その大学の教授は教授職は
今年からですね、はいはい、この4月からになります、はい、でまあ、それまでは京都府の、まあ、林業技術者として、まあ、30年以上、勤めてき、ています、うん、まあ、その間いろいろな森林林業に関する、うん、まあ、仕事をしてきていますけれども、うん、まあ、そうですね、近々ではモデルフォレスト運動というのは京都府で、はい、してるんですけども、まあ、その辺に関わりまして、うん、まあ、いろんな企業や、NPO の方たちの指導、うん、それから、まあ、企業と、地域の森林とのマッチング、うん、そういったものをさせてもらったり、うん、しておりました、う
んうん、なるほど。その大学、ごめんなさい、大学校に入られるきっかけとなりましたのはどういったことがあったんですか。
きっかけと言いますか、私、うん、仕事として林業大学校の方に、赴任ということになってますので、
府の職員、
職員として、
まあ、いわばその職場が大学校になったという、
はい、そうですね、
そういうことですか、
はい、
なるほど。でもなんて言いますか、まあ、これまでの本当にそのキャリアっていうのがそこで、生かされるようなちょうどいい、まあ、場所ができたですよね。
そうですね、三十数年間林業技術者として、うん、働いてきましたので、うん、まあ、そこで、まあ、いろいろ得た知識や技術、うん、そういったものを、うん、受け継いでもらえたらなという思いはあります、うんうん、
本当に若い方のためにこう一生懸命動かれているというのはこう一日見ただけですけども感じられまして本当に良かったです、
ね、ありがとうございます。
あとプライベートでは森林、
インストラクター、ね、
インストラクターで、
はい、もう森林インストラクターになって十数年になりますけれども、うん、まあ、一番森林林業について思ってますのはもう少し皆さんに木を使っていただきたいなということがありまして、うんうん、で、まあ、実は日本というのは非常に森林に恵まれた国で、うん、3分の2約3分の2ですね、うん、66% が森林です、うん、京都府だってですね、うん、74% が、
そんなにあるんですね、
森林ということで、うんうん、非常に、森に恵まれた、うん、ところなんですね、うん、で、森と湖の国と言われるフィンランドなんかと比べても、うん、京都府なんかは森の方が多いと、うん、確か 71% だったかと思うんですけどフィンランドなんかが、うん、それぐらい森に恵まれているところなんですね、うんうん、で、まあ、当然そうなってきますと、木もたくさんあります、
はい、
で、日本全体で言いますと今年に8000万立方メートルぐらい、木は増えてるんですね。木の量というのは
成長して
成長して、うん、にもかかわらず、日本で使われている木というのは2000万立方メートルもない、まあ、22年度の数値で見てみると1800万立方メートルぐらいしかない。で、まあ、それがゆえにですね林業というのは非常に今苦しい状態になっていて、うん、で、山村地域はまあ過疎化といったことも、うん、出てきてますし、うん、で産業も衰退してきているというところがあります、うん、でせっかくそんだけ、木があるのでそれをなんとか使ってもらうことによって、山村地域は活性化するでしょうし、うん、で、地域が元気になるというふうに、うん、思ってまして、なんとか気を使っていただきたいなと思ってます、
うん、先ほども聞いてたんですが京都府 その林業に携わる方々も非常に少ないということでしたですね。
そうですね、今600人ほどしか、うん、京都府 の林業労働者という方々はいなくてですね、うん、京都府の面積が34万ヘクタール、まあ、なかなかそんなこと言ってもピンとこないかもしれませんけども、うん、
森林の面積ですね、
森林の面積で、ね、はい、34万ヘクタールあるんですけども、うん、それに対して600人ほどしかいないと、うん、 なかなかそれだけの人数であのきちっと面倒を見るというのは難しい、
ね、一人で何本の木を切らなあかんねんということになりますよね。
そうですね、うん、
でそうなるとやっぱりあのそういう何ですか、木を扱えるというか木のことを知っている人をまず育てるということが始めないとということですよね。
そうですね、うん、あの木を使っていただきたいと言ってもやっぱりそれをちゃんと生産してくれる、うん、木を切ってで市場まで出してくれるそういう人がいますので、うんまあ、そういうことがあのちゃんとできる、うん、でそういうあの技術者を、うんまあ、あのこの林業大学校で、うんまあ、養成できたらというふうに思っています、うん、ただあの、林業大学校今校長先生田崎先生という、はい、あの方になっていただいているんですけども、あの田崎先生にはですね、うん自然を愛する人は、うんまあまあ、たくさんおられると、うん、でもあの自然を尊敬する人はなかなかあのいないと、うん、で、林業大学校としては自然を尊敬する人を育てたいと、うん、で私たちもその田崎先生の言われるあのことに非常にあの感銘を受けてまして、うん自然を、尊敬する森林林業技術者といったものを何とか育てたい、うん、ただあの経済的に山を見るのではなくて、うんまあ、いろんな山には価値があると思いますので、うんまあ、あの威風というんですかね、そういったものも持ちながら、うんあの森林と接しながら仕事を していくと、うん、そういった、技術者があの育てることができればなと思います、
うんうん、いわゆるその今おっしゃった尊敬、というのはまあ、宗教的な意味ではなくて本当にこうなんて言いますか、科学的な意味でもあってかつ、うん、日本的なというかその、まあ、日本人が持っているようなそういう、まあ、現日本的なものもあるというところでしょうね。
そうですね、あの、先週実はあの、長野県の赤沢というところの、はい、あの日本三大美林の、うんヒノキ林を見てきたんですけども、うん樹齢300年を超えるというような、うんまあ、ヒノキが林立しているところで、うん、本当にあの素晴らしいあの森林をあの見ることができました、うん、あの私たちもなんとかあの、まあ、そこにはなかなかあの及ばないと思いますけども、うん、そういった森林をあの育て、うん、でそこからあの本当にいい材を、うん、あの出して、うん、で皆さんに使っていただけるというふうになればいいなと思います、うん、
はい、まあ、我々もその建築に携わる人間として少なくともあの京都府産材をできるだけ使えるようにということであの考えていきたいと思います。今あの公共建築では新しくその木をできるだけ使おうというような制度というのが始まったということをお聞きしましたけれども、少しご説明をいただけますでしょうか。
はい、あの昨年あの公共建築物と、木材利用促進法というのがちょっと短くしてそういう名前の法律ができまして施行されたんですかね、うん、で3階建て以下 あの公共建築物については、原則木造にしなければならないというふうになりました、うんうん、で、さっきもちょっとお話ししましたけども、あの日本では8000万立方メートルずつ、はい、あの木材、というかあのボリュームが増えていると、うんうん、で全体ではですね、44億立方メートルだったかな、今日本にあるんですね。
木が想像ができないですね。
40億立方メートルぐらいですから、うん、日本で今使っているのが、まあ、6000万から8000万立方メートルぐらいなんですね、うん、年に使っているのが
使っている量が
量が、うん、ですから、まあ、あの成長しなくても50年分は10以上はあるというような、うん、それだけ あの木があるんですね。
なるほど、
それをこうちゃんとうまく資源として使っていくと、うんまあ、いうことが非常に大事だと思います。
わかりました、まあ、今日 そのテーマでは森を守るということ、山を守るということでしたけれども、その積極的に、まあ、守るためにはこう攻めるということも必要ですよね。
そうですね、あの、やはり、山にお金があの返ってきて初めてまた手入れをするということができますので、今特にあの間伐が遅れた林がいっぱいできてます。でそういった林は、もやし状になっているものですから、あの雪がちょっとたくさん降ったり風が強く吹いたりするともう共だれになってしまって、で、まあ、大きな災害につながるというようなことが出てくるんですね。ですから適度に間伐をして、まあ、その切った木はうまく使ってということによって、山の状態が良くなる。ですから 使って守るということが大事かと思っています。
はい、まだまだお聞きしたいことはたくさんあるんですけど、ちょっと今日はもう時間になってしまいました。すいません、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、さて教えて建築士さんのコーナー、今週からお話を伺うのは、
こんにちは、中村真由美です。
はい、中村さんは建築士会の中で、はい、なんとか部会とかっていうと ラジオとか、
そうですね、はい、
町づくりとかありますが、ラジオ、
そう、ラジオです
の担当をねしてくださっているということで、はい、はい、私下村静子が、いろいろとお話をね今回は伺えるということで楽しみにしてまいりました。もともとね、中村さんってすごい、はい、いつもおしゃれな方だなと思ってたんですが、
はい、
時々お着物もお召しのことがありますよね。
着物大好きなんですね。
はあ、着物を着た建築士さん
面白いかも
ね、なんか不思議な感じしますけれども、ね、そういうこういろんなところ多岐にわたって、
はい、
やっぱ関心が終わりになるということなんですかね。
そうですね、なんか好奇心が旺盛なんでしょうか。年齢が重ねるたびに増えていくような、う
ん、増えていくはあ、もうなんかいろんなことが積み重なって中村さんの中ですごいこう発想のこう源になっているような気がしますけれども、
はい、
今日は中村さんが、まあ、作られる住宅、
はい、
まあ、建築士さんなのでね、住宅なんかは、はい、特にたくさん手掛けてらっしゃると思うんですけれども、 そうですね、はい、そんな中での、まあ、こだわりであるとか、はい、中村さんがどんな風なこうプロセスを経て、うん、住宅なんかは手掛けられるのかってあたりをね伺っていきたいなというふうに思うんですが、
はい、
うん、まずその家を作られる時ってどういうところからスタートするんですか。
は
い、
まずはその住み手がもう決まってますので、うん、うちの場合は、うん、その人とじっくり会を重ねて話すことから、
話すことからまず始まる、はい、
ええ、
その話すことというのはどういう種類のことなんですか。ええ、まあ、もちろんね、こんな家建てたい、あんな家建てたいとか、ね、はい、作りたいとか言わはるのは分かるんですが、ええ、どういう話をしはるもんなんですか。
もう家を建てたい、直したい、リフォームですね、
うん、
困ってらっしゃることがあるんですね。
うーん、
で、どうしたいっていうのがあるので、もう山のようにお持ちなんです。
へ
え、大抵の場合、
うんうんうんうん、
どうでもいいわっていう人はあんまりいなくって、
うん、
でそれをいっぱい引き出しお持ちなのを丁寧に伺っていきます。世間話ですね。
はあ、まあね、どんな家建てたいですかって聞いて、理路整然とこうコンパクトにまとめて話できる人っていないですよね。
はい、
で話してるうちに、どんどん多分あっちこっちいろんな方向に広がっていったりすると思うんですけど。
広がりますよ。
広がりますか。
はい、
は
あ、そのクライアントも話してるうちにこう新しいものが生まれてきたり、
はあはあ、
自分の好きなものにを発見したり、
気づくことがあるわけですね。
そうですね。
はあ、でその散らばってるあっちこっちにこう広がった 話って大変だと思うんですよ、形にするのって。それはしかもその一回聞いただけじゃなくて何回も何回も聞くわけでしょ。
そうですね。
どんな風にして組み立てていくもんなんですかね。
私の中も頭バラバラになります。
うんうんうん、
でそれをあえて頭の中で遊ばしておくんですけれども、
うんうんうん、
そうして考えるうちにこう自然に整理されていきます。でも整理されたものが今度はそのクライアントとの本当のところと合ってるかっていうとまた違うので、
求められてものと、
うんうんうん、それは住まい手も変わっていくからなんですね。
話してるうちに変わっていく、う
ん、で最大の理由はみんなそんな回数経験しないんですね、家を建てる。
そりゃそうですよね、
はい、
一緒に一回あるかないか
、うん
うん、
多くても何回かですから、
うん、
そんなプロがいるわけじゃないですから、もうバラバラで当然。
はあ、うん、いやでもその散ら
散らばったものを一つの形にしてもらった時、自分が考えてたものの、ぴったりこう合うようなものに出会えたとしたら、それ幸せですね。
でもう物が出来上がってからでは遅いですから、うんうん、そのために図面を描いたり、うんうん、パースを描いたり、
うんうん、
でその図面も一手ではなくて、もし迷ってらっしゃるようであれば、いろんな種類を提案します。
中村さんがそのこだわられるところってあるんですか、その中でも。
そうですね、こだわるところは住まい手が住み心地よく、うん、自分がどんなふうに生きていきたいか、うん、暮らしたいかっていうのに合わせる。
生き方はつまりその暮らし方に現れると、う
ん、はい、
いうことなんですかね。はあ、あのさっきちょっとね、打ち合わせの時に話聞いてたら、収納もすごい好きなんだっておっしゃってましたね。
好きですね、うん、収納のこと考えるのいいですね。
じゃあそれもその住まい手の方に合わせた収納ということになるわけですか。
そうですね、あの収納物がたくさんの人とか、
うん、
あんまり少ないですけど物が少ない人とか、
うん
うん、
場所にもよりますよね。 その、それが寝室なのかとかね、人が一番長いこと集まってある場所はどこなのかとかっていうことを考えると、は
あ、家族の人数にもよりますね。
あ
ー
は
ー
は
ー
は
ー。それから10年住む20年住むによっても変化するっていうことも、
その、まあ、家族なら家族が今どういう状況に置かれているのかっていうところによって変わってきますよね、はい、例えばちっちゃい子供さんがいる世代なのか、うん、あるいはその、はい、もうなんか中高生ぐらい の、あの子供たちがいるような家庭なのかとか、はい、もう間もなくそのみんなが独立してご夫婦2人だけに戻られる時期なのかとかって、はい、いろいろありますよね。そういう思いをこう、
はい、
つないでいきながら作っていく住宅、はい、
そうですね。
ああそうですか、はい、もうあっという間に、ね、時間になってしまったんですが、また来週もですね、まあ、住宅以外にもいろんなことをされているということなので、
はい、
お話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中村さんのお話はいかがでしたでしょうか。ちなみに、上萩先生のご自宅は木造ですか。やっぱり、
はい、あの木造です。
なるほど。やっぱり木の家はいいですね。
そうですね。ただあの残念ながらあの、
うん、
壁が少なくてあの、昔の和室がですね少なくてあの柱が見えてない方が多いものですから、そういった以外は、うん、ぜひまた住みたいですね。
そうですね、はい、どうもありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。